スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。こちらのファイルは後半になります。こちらのファイルからお聞きのリスナーの方はお手数ですが、前半のファイルからお聞き直しください。それでは後半のお話をお楽しみください。
7月3日にですね、ロコットロケットの打ち上げですね。これも ICBM 改造ロケット、3機の通信衛星ガニエーズ M を搭載したロコットロケットの打ち上げが7月3日現地時間の16時43分日本時間の3日の21時43分ですね。プレセツクから打ち上げられております。これは一応順調にいったのかな。で、その次がですね、7月8日、ソユーズ 2.1B ロケットの打ち上げで、気象観測衛星メテオル M と、それ、あとは、ロッキーの小型衛星ですね。ロシアは一時期気象衛星を全て失ったんですが、これで、極軌道のメテオル M が2機、静止軌道のエレクトロ L が1機の計3機体制まで回復したということですね。それから、あれですね。久々っていうか、もう、新型ロケットの初号機の打ち上げですよ。これもロシアですけど。7月9日、アンガラロケットの初号機、アンガラ 1-2PP の飛行試験に成功しました。開発決定から20年。ロシアが初めて、ロシアのだけで自力で設計し製造されたロケットですね。モスクワ時間の、
ソ連崩壊後初のロケットってことですね。
そうですよね。結局ソ連時代っていうのは結局、まあ今言ったようにウクライナとか、いろいろ、ソ連邦のね、中の国で、やってたんですけど。っていうか、ソ連時代だったから、もともとモスクワにいた設計局とかが、だからウクライナに行っちゃったりとかしたわけですよ。分散配置したから。それが、なんか、ソ連崩壊した時に違う国になっちゃって、大変になっちゃった。というのが、まあ、今に至る理由なんですけど。ロシアになってから初めて、ロシアだけで、他国の影響を受けないというのを作りたいという夢がようやく実現したということですね。7月9日16時に、ロシア西部の、プレセツク基地の、35番から打ち上げですね。で今回はですね、軌道まで上げなくて、いわゆる弾道飛行ですね、テストしましたね。21分後にプレセツ基地から約5700キロ離れたカムチャッカ半島にあるクラー試験場に落ちたと。これはあれですね、いわゆる ICBM のテスト飛行のコースですね。カムチャッカに着弾地点があるんですよ、その ICBM のテストの。カムチャッカ半島。
ターゲットみたいな感じ。
そう、ターゲットエリアがあるんですよ。
へ
え。で、今回はですね、2段目はでも、あれですね、ちょっと大きめのやつ使ったんですよね。アンガラロケットってこの基本構成があって、エンジン1機の、さっきから話が出てる RD180 とか RD170 とかいう系統の、RD190 って言われる、RD170 ってやつが、ノズルっていうか燃焼室が4つあるタイプで、180はその半分の2機なんですよね。アトラス5で使ってるやつ。で、これはさらにその半分の燃焼室が1機のタイプの同じエンジンのスケールダウンタイプ。で、この、機体の下に1機ついてるやつを、それをいろいろクラスタリングして、でかいのを上げるときはたくさんくっつけるという使い方をしたいとするロケットで。で、でっかい構成のときに使う2段目を今回はテストで使ってるんで、1本のシングルエンジンのタイプにちょっとでかい二段目がついてるんで、ちょっと頭でっかちの状態なんですけどね。それのテストを行ったと。で、まあ、実際には初めての打ち上げなんですけど、実際にはこれは韓国が打ち上げたラオロケットの一段目とまあ、ほぼ同じものなんですよね。実はね。まあ、ラオロケットの時もそう話しましたけど。だから、まあ、韓国にテストしてもらったようなもんですね。韓国のお金で。
ああ。
ええー。アンガラロケットですね。まあ、新しいロケットの結構ね、夢のある話なんで。まあ、順調に行きますね。プロトンがこれに変わる予定なんですね。プロトンは、やっぱり、ヒドラジン系の、支援化二次素とか、そういう毒性のあるエンジンのロケ、燃料使ってるんで、カザフスタンから結構クレームが来てるんですよね。やっぱり、うち、校内で見て打ち上げ失敗すると、毒物撒き散らしちゃうんですね。 打ち上げ失敗しなくても、こう、落っこってきたドンガラとかで、こう、残ってますからね。それで結構汚染されてるって話ですから、うん、バイコヌール周辺はですね、その、プロトンの飛翔経路上のその下がですね、うん、やっぱりその、環境に問題がない燃料を使うロケットに、ま、切り替えたいというのもあるんですね。
うん、
RD170系と191なんで、液体酸素と石油ですね、ケロシンのロケットですね。はい、まだまだあります。ですね、7月10日、アリアンスペースが、ソユーズロケットで打ち上げやってますね。ギアナからソユーズ8機目、通信衛星 O3P を4機搭載した、ものですね。発展途上国用にインターネット通信を、提供するという衛星ですね。それから、今も話してました、アンタレスロケットの打ち上げですね。7月14日、シグナスの2号機を搭載してますね。7月13日の12時52分、日本時間7月14日の午前1時52分に、ワロップス、飛行船、飛行施設内にあります、オビタルのロンチパッドですね。そちらから打ち上げられております。シグナス自体もね、順調に飛行して、ISS にドッキングしておりますね。
うん。
うん、で、今回は、アンタレスの2段目が、ちょっと強力なバージョンアップしたタイプですね。アンタレスもさっき言ったように問題を抱えております。現状の社会情勢でですね。それから、次がまたファルコン9バージョン 1.1 の打ち上げ、7月14日ですね。オーブコム社の通信衛星 OG2 を6機搭載した、ファルコン9のロケット打ち上げですね。14日、11時15分、日本時間15日の0時。15分ですね。ケープカナベラルの、スペースローンチコンプレックス40番、40番打ち上げ施設から打ち上げております。打ち上げは順調なんですけど、今回は1段目の再、リエントリーテストは着水に失敗しておりますね。着水直後に爆発したという情報が入ってますね。
うん。
うん、ただ映像は来ててですね、結構綺麗に撮れてたんですけど、残念ながら今回カメラの前のガラスっていうかその、レンズの前のところに、氷が付着してしまってですね
、
もう白く霞んだ向こうが見えるみたいな感じになってて、またちょっと残念なビデオになっ てですね。ただまあその氷を、薄氷を薄から透かしてみるとどうも綺麗に着水しているようには見えますけどね。
うん、
ただ落ちた後、やっぱ水の中にここちゃんと落ちるんでですね、その辺よく耐えられるなと思ってるんですけど、まあ、今回は着水した、正常に着水した後に、どうも爆発したんじゃないかと、いうことですね。うん、まあ、爆発しても不思議じゃないですよね。ついさっきまでフルパワーで燃焼してたロケットエンジン、ね、液体酸素とか入って低温だったり、そんなものが海水にボチャンって入るんですからね。
まだ、燃料も酸化剤も残って、出たりするでしょうし、う
ん。残ってるでしょうね、当然。直前まで逆噴射してるんだから、うん、すっからかんにはなってないはずですからね。
うん。
うん。超低温のものとかこうあって、そんなもの会場にボチャーンと落として、よく持つなというのが正直なところですけどね。
しかも別にこう、ふわふわ落ちてくるわけじゃなくて、一応自分逆噴射とはいえね。
うんうん、
まあ、その辺がどういう状態かっていうのは、実際にカメラでこう撮ったりっていうのがなかなかできないんであれですけど。
うん。
ただ、試験、陸上に着地する映像とか見てると、本当にふわっとじゃないですけど、ストンと落ちてくるんで、あれは不思議な感覚ですよね。
そうですよね。うん、あとで、その、着水テストの方はね、また後で、話題に上がりますんで。はい。最後。ようやく来ました。最後になります。7月19日、ソユーズ、またソユーズです。ソユーズ 2.1A ロケット。積まれていたのはフォトン M4 号機。これは宇宙微小重力環境試験衛星ですね。打ち上げております。7月29日の午前2時50分、日本時間の7月19日午前5時50分にバイコヌール宇宙基地から打ち上げられておりまして、所定の軌道に送り込んだんですが、今日先ほどのニュースによると、どうも、テレメは降りてくるんだけど、コマンドに応答しないということで、現在リカバリー作業中と。このままリカバリーできないと、最後の軌道噴射ができないんで、 ロストで起こってくる可能性があると。
うん。
ですね。で、このフォトン M はですね、微小、重力環境で実験して、実験サンプルをこうリカバリーする再突入カプセルがついてるんですけどね。で、これベースはですね、ボストーク宇宙船なんですよ。だからまあ、太陽電池パドルついてるんですけど、その、カプセルと機械船の、その関係とか大きさとかなって、もうほとんど、ガガリーが乗ってるボストーク宇宙船とまあまあ、ほぼ一緒なんでですね。だからこれがもし、再突入しちゃっても、カプセルは燃え尽きないんで、どっかに落ちる可能性が非常に高いんで。
ああ。
うん。
アンコントロールで落ちると
。そうそう、アンコントロールで再突入カプセルが起こってくると、ちょっと困ったことになっちゃう
ん
ですよね。
うん。
うん、ちょっと、状況を注視してますけどね。
うん。
まあ、かといって。はい、打ち上げ関係はこれで以上ですね。ここですでにもう1時間23分喋ってます。トータル収録スタートしてから。もうほとんど中身言わずに喋ってるんだけど、こんな感じになって
もう溜まってましたからね、打ち上げ。
うん、でも何期、うん、何期説明したかちょっと数え切れないぐらいもう説明したんですけど。
ああ
。30期ぐらい。
うん、
はい。じゃあもう、ちょっと次々行きますか。じゃあ宇宙開発関係 のニュース、もうこれも、早くサクサクといきますね。これもちょっとまとめてないんで、はい、もう順番が、だいたい日時別で順不動の、日時別でなってますんですね。まずは、3月15日か、スカパー JSAT 社から H2A ロケットによるスカパーの打ち上げが受注しましたということで、2期目ですね。この間、カナダから受注した後。二期目の民間衛星の地中ってことで、ああ、よかったですね、って感じですよね。
うん。
うん。JCSAT の15かもしくは16ですね。
うん。
まあ、日本の会社のやつを、ようやく、受注取れましたということですね。まあ、これもいろいろあるんですけど、ちょっと今日はそれぐらいで。はい、行きます。はい。それから、次がですね、ファルコン 9R ロケットのテストの話ですね。先ほどからそのファルコン9ロケットの一段目回収の話が出てますけど、まあ、その、実際の打ち上げのやつをこの大西洋に着水回収の実験もやってるんですけど、それとは別に地上でですね、今までグラスホッパーっていう、テストロケットを使って、テキサスで、その場で飛び上がって降りてくるというテストをやってたんですけど、今回はですね、ファルコン 9R というそのファルコン9の一段目を、の地上テストバージョンを作って、それで、離礁と、あと、着、軟着陸のテストが始まったということで、すでに2回行われててですね、今のところ1000メーターまで離陸して、そこでホバリングして、ちょっと水平方向にちょっと移動して、降りてくるというテストを成功させておりますね。なんかね、本当かよって思ってましたけどね、一段目の回収なんて。もうなんかこの調子でいくともうなんか来年ぐらいにはもう全然完全に成功してそうな気がしますね、このスピードだとですね。スピード感すごいですよね、やっぱり。
この、だって1年、2年で、だいたい、やれずに宇宙関係のものって言ったら10年先できんのどうのっていう話だった、う
ん、ね。10年、20年なんでね。なんかものすごいスピードです。
最初のプレゼンの、
うん。
プレゼンの最初のね、この、企画上げたプレゼンニュースを SND でやった記憶があるんで。
そうですよね。
うん。
最初はだって、地上に戻すんじゃなくて、一番最初のファルコン9の構想の時はパラシュートで回収して海上回収するっていう構想だったんですよね。それはだからまあまだわかる。まだわかるなって感じなんですよね。
うん。
発射地点まで戻して、ね、結構な距離飛んでるんですよ、一段目って。今だから1段目海上回収テストしてるんで、うん、そのままそのまま2段目切り離した後、そのまままっすぐ海に下ろしてるんですけど、着陸地点に戻すって言ったら、そこまで飛ばして相当な高度と相当な距離飛んで相当な速度が出てるものをぐーっと戻して、また着陸地点に戻すって、それすごいねという、感じなんですけど、どうなるやら楽しみですね。
着陸地点、はい、打ち上げ地点に戻すんですかね、 着地の場所は別に、
まあまあまあ、その、映像で見る限りでは、ケープカナベラルの基地の中ですね。今公開されてる CG だと。まあ、決定はしてないと思うんですけど、はい、回収地点どこにするか。うん、ただ、うん、そんなに、その、着陸した後、延々と運ばなきゃいけないようなところじゃないと思いますよ。
なるほど。
うん、おそらく、ケープカナベラルの基地の中だと思うんですけどね。
うん
うん、はい、それから次ですね。国際宇宙ステーションから、ハイビジョン映像の生中継配信が始まりましたということで。まあ、リンクが取れないときはちょっと見れないんですけど、まあ、今まで NASA TV とかでこう、ISS の中とかが出てたんですけど、まあ、今回はですね、進行方向前方向きに1台、真下向きに1台、後ろ向きに2台割り当てられてて、まあ、それが、時間ごとローテーションで、ハイビジョン配信をユーストリームで流しますよということですね。うん。ISS と通信できないときはグレー画面になっちゃうということですね。これもちょっと私まだ見てないんですけど、ちょっと見てみたいなと思ってるんですけどね。
私見ました。
あ、どうでした？綺麗でした、やっぱり。
いや、やっぱ綺麗でした。ぼーっと、ずーっと見てました。
ああ。
ね
え、やっぱ ISS の、今までこう、普通、こう、臨時に設置したハイビジョンカメラの映像を、こう、時間圧縮して、ちょっと早回しの YouTube 画像とかね、私も見たことあるんですけど、やっぱああいうの見入っちゃいますよね、ぼーっとね。
ぼーっと見ちゃいました
ね。ね、本当に、ああ、はい、すげえなーって感じで。
しかもiPhone で見たんで、最初。
お
ー。はい。結構綺麗に見えますよ。
なるほどですね。
うん。
ISS が地球の画像って言えば、今日、ツイッターで宇宙飛行士の方がアップしてましたけど、ガザ地区の上空で写真を撮ってくれてるんですけど、はいはい、まあ、写真だとちょっと よくわからないんですけど、打ち交うロケット弾が ISS から見えるっていうんですかね。
うん、
夜だと、夜間飛び交う、ロケット弾の、弾のブラストが、うん、ISS から見えるって、なんかそれも嫌だなぁという。
当然肉眼で見えるってこと
は、
初期警戒、初期警戒衛星とかガンガン明るくなってるんでしょうね、
そうですね。まあ嫌な話ですけどね、宇宙から見えちゃうんだよな、
うん、
何やってんだよって感じになっちゃいますよね。
うん、
はい。それでは次がですね、若田さんの機関の話題ですね。ソユーズ TMA11M ですね。これが、いつだったっけ、?3 月か。あ、4月でしたっけ
?4月14日
ですね、期間。
はい。
そうですね、昨年の11月7日に飛び立って、半年のコマンダーとしての、勤務が、あ、半分コマンダーですね。
はい、
3月からね、コマンダーだったんですね。
はいはい、
勤務を終えて、地球に無事帰還されましたってことですね。
なんか、最後帰られる前に、コマンダーの交代式を、うん。
はいはいはい。
中継がありました
ね。そうですね。あれ、コマンダーに乗板するときだったかな？えらいなんかこう、希望の入り口のところのカメラから撮って、希望の一番奥のところで交代式やってるんですけど、なんかすげえこう、引いた映像で、若田さんたちがすごいちっちゃく映ってて、いや、もうちょっとこう、ズームしてよっていう感じの映像でしたけどね。はい、
うん、
はい、それで次、ISS 関係の話もちょっと次回にお話します。ね、それから次がですね、プログレスが、新型ランデブーシステムクルス NA の試験に成功という話題ですね。
うん、
クルス NA は ISS のランデブーの時に使われる装置で、プログレス M と、あと、これで成功したんでソユーズも使うと思うんですけどね。今まではですね、まあ、クルス A というシステムが使われてたんですけども、これもちょっとアンテナがですね、6機も使ってて、あと、軌道上でこう、パシャってこう開く、アームが伸ばしたりとか、いろいろこう、パタパタと開くアンテナが多くてですね、そこでトラブル、まあ、この間もアンテナ1個開かなかったままトッキングしたりとかですね、結構メカトラブルも多かったと。あと、また、 例によってウクライナ製の部品が多いと。いうことで、アンテナの数も減らして、稼働ですね、アンテナがガシャッと開かない、もう動かないアンテナでやります。というのと、部品をすべてロシア製にしますと。いうことで、まあこれも随分前から、ロシア切り替えたくてクルス NA のテストいろいろしたんですけど、なかなかなかうまくいかなくて失敗したりとかしてたんですけど、今回、まあようやくきちんと、フル成功は初めてなのかな。うん。まあ、ここでもやっぱりロシアの脱ウクライナ。ここでも一つようやく達成したと。いう感じですね。はい、それから次がですね、またスペース X の新しい話題で、はい、ドラゴン宇宙船の有人バージョン。今まで公表してたドラゴン宇宙船の有人バージョンを、まだ飛んでないのにバージョンアップしてバージョン2になりました。ドラゴンバージョン2。ですね、今のドラゴン宇宙船をちょっとこう、結構カクカクしてる部分はですね、そこをスムースにしてですね、感じですね。で、特徴はですね、まあこれは前からそうなんですけど、ファルコン9フル回収構想が出た時にその映像すでに見ましたけど、これはですね、パラシュートを使わずに、全部スラスターの逆噴射で、スーパードラゴっていう強力なスラスターなんですけど、これで逆噴射でホバリングして着陸するという
元気だなぁ。
ことなんですよ。
なんか SF ですね、ほんと。
パラシュートと併用すればいいんじゃないのって気もするんですけどね。どっちにしろパラシュート使うんですよ。だって、予備システムでパラシュートも当然つけるわけですよ。
はい、そうです
ね。何らかの理由でパラシュートが、スラスターがつかなかった場合は友人ですからね。予備手段で必ず予備のパラシュートもつけるんで、つけるんだったらパラシュートで減速して、スラスターの負担少なくした方がいいんじゃないのって気もするんですけど、まあ、あれもパラシュートも一回開いたやつをまた畳んでまた収納するとか、新しいやつにするにしても、パラシュートの装着って人間のパラシュートもそうなんですけど、あれ結構大変なんですよ。あれをソユーズとかもカプセルの中にえらいこう内側にそのメインシュートと予備シュートが、こう中にこう結構出てて、中の空、容積の中の空間の中の結構占めてるんですけど、
うん。
まあその辺がなしなら、まあなしっていうかまあ予備で1個で済むんだったら、まあかなり容積的には大丈夫ですよね。
うん。
で、今回もだからこのスーパードラゴのニューバージョン。これもスーパードラゴも、何機積んでんだ ?10 機ぐらい積んでるのかな。しかも1機のやつに2個、スーパードラゴスラスターって1個のやつに燃焼室が2個ついてて、で、それが片方生きてれば大丈夫みたいな話してたんで。
うん。
まあ、そこはだから多分30ぐらいに余裕を持ってる。数力的には。
うん。
だからロケットエンジンにして着陸で燃料を再充填すれば再び飛ばすことができる。で、このエスケープタワー、今ソユーズロケットもそうですし、昔のアポロとかもそうでしたけど。で、今アメリカが開発するオリオン宇宙船。あれも打ち上げ時の緊急脱出用の固体ロケットが先端についてて、で、それでこう、カプセルをこう切り離して、脱出させる構造を取ってるのがほとんどなんですけど、このドラゴンバージョン2は、その着陸の時に使う逆噴射用のスーパードラゴンは、打ち上げ時の緊急脱出もそれ使うんですよ。
うん、
だから、エスケープ、アボートタワーのない、すっきりした先端の状態の有人打ち上げロケットになるみたいですね。
うん。
うん、結構ね、中とかはね、まあ、結構スカスカして、まあ、座席と、パネルしかついてないんですけど、まあ、実際にはいろんな機器が入るから中もっとごちゃごちゃすると思うんですけど、まあ、その、映像で公開されたやつは非常にスッキリした中でしたね。で、結構広かったですよね。うん、6人乗れるのかな ?3 人シートが2台になってるのかな、うん、うん。で、CEO のイーロン・マスクさんが中に乗り込んでこう説明してましたけど、その制御パネルがですね、でっかい液晶パネルが2個くっついたような、50インチのパネル 50インチのテレビが2台くっついたようなやつが上からこうガシャってこう降りてくるようなユーザーインターフェースでしたね。
うん。
うん。
iPad ビッグですか。
そう。もうはい、デスクぐらいの。
はい、デスク
ぐらいの。
そうですね。しかし、一方、HTVR はみたいな感じがしますけどね。ドラゴンどんどんどんどん先に行って。
そうですね。
うん。
まあ、日本の場合は。
早い早い。
いや、やっぱね、スピード感が全然違います
ね。全然違いますよね。
さっきもね、話をしてますけどね。
うん、横並び感なくなってきてます
ね。なくなってきてます
ね、もう。なんかもう、どんどん先行っちゃう感じですよね。
なんかそうだよな、この業界もこうなっちゃってるね。
うん。はい、じゃあ次行きますね。次はですね、アメリカ空軍の、新レーダーシステム、スペースフェンスの検出、建築ですね。アメリカ空軍ってレーダーでこう宇宙観測してデブリとか、その衛星とか、その空間を飛翔してる、物体を全部っていうか、まあ、あるサイズ以上のものはその管理してるわけですよね。
はい。
で、それのレーダー、の新しいバージョンを建造が始めますと、いうことですね。9億1400万ドル。ですね、マーシャル諸島のクゼリン環礁に2機の S バンドフェーズアレイレーダーを設置する計画で2018年に運用開始と、いうことで、現在の宇宙監視ネットワークではバスケットボールぐらいの大きさ以上のものしか追跡できず、その数が2万3000個ぐらいと。これは地球を回っている物体の 5% ぐらいしか今監視できてないと。で今回の新しいレーダーシステムはスペースフェンスが完成すればソフトボール台まで追跡できる。で、その数もおそらくですけど、100倍の、200万個。今まで2万3000個だったのか200万個くらいまで見られるんじゃないかという、あ、違う、失礼、10倍ですね。10倍の20万個まで管理できるようになるんじゃないのかということですね。現在ですね、1961年から宇宙監視システムといわれた地上データ施設を運用しています。カリフォルニア州からジョージア州、アメリカ南部の西端から東端にかけて、一列に約9機のレーダー施設を設置し、そのうち3機から電波を出して、6機で受信するというシステムだったんですが、まあ、アメリカの大陸の端から端まで使って、宇宙に建てたそのフェンスみたいに見えるから、まあ、スペースフェンスというふうに。あだ名されてたんですけど、まあそれが、まあ老朽化と、維持費、コストダウンのために新しいものを作りますってことですね。まあアメリカ空軍、アメリカもだからアメリカの利益のためにやってるんですけどね、それ以外の国は全部アメリカのデータもらってデブリ計算とかやってるわけですんで、まあ、アメリカ様々、まあGPS の衛星みたいなもんですよね。
うん、
アメリカ軍が自分たちが戦争するために作った GPS のやつ、我々ちょっと貸してもらって、カナビとか使わせてもらってるんですけどね。使用料払ってませんからね、あれね。はい。それから、エアバス社がですね、スペースプレーン実験機の飛行実験をやりましたってことで、5月1日から4日にかけて、スペースプレーン実験機の飛行実験を南シナ海、なんで南シナ海でやったのかよくわかんないけど、シンガポール沖100、100キロの南シナ海でやったってことですね。実機の約4分の大きさで、高度3000メートルから切り離されて、地上からの操縦によって飛行した後、着陸回収されたということで、
うん、
同機は普通のビジネスジェットの後部にロケットエンジンを取り付けるような格好をしている4名の乗客を乗せることができる。構想によれば離陸から高度14キロまではターボファンジェットで飛行し、それからメタンと液体酸素を推進剤するロケットエンジンを展開し、高度60キロまで、一気に上昇し、完成軌道で弾道へ抱きながら高度100キロまで達して後降下、高度15キロで再びターボジェットエンジンを起動させて普通の飛行機のように帰還するということで、一人当たり、運賃約2800万円で営業開始したいということですね。いろいろ出ますね。弾道飛行の高度100キロまで行くスペースプレーン構想ですね。
うん、でも弾道で2800万はまだちょっと乗れないなって気がしますね。
ねえ。
うん、
でもなんかこの話を見てるとなんか80年代、90年代初頭も同じようなことやってたなっていうのが、この、なんだろうな。
そうですね。
この20年間何も進んでなかったのかな感はすごいありましたけど。
そうですね。 今回のニュースで取り上げてませんけど、ESA がね、こういうロケットプレイじゃなくて、サブオービタルで、アトラスで打ち上げて、アトラスじゃない、
ベガでした。
ベガでね、ベガで打ち上げて回収するっていうテストの、やりますよってニュース見て、まあ、その写真見るとですね、なんかすごいデジャブ感があるんですよね。なんか日本が昔同じようなやつやってるような記憶があるんだけどなとかいうようなやつとそっくりなんですよね。
レトロフューチャーみたいな感じです。
なんかもう、先行ってたのがいつまでかこうどんどん追いつかれていく感じですよね。はい、それから次がですね、アメリカ海洋大気局 NOAA。NOAA16 の運用終了ってことで、14年間運用した気象衛星ですね。これがようやく退役しましたってことで、設計寿命2年、長くて5年という見込みのやつが14年間使われたってことで、なんかすごいですね。NOAA衛星って、なんか私ね、子供の頃聞いた記憶がやっぱあってですね、ひまわりが上がる前は、日本の天気予報もこの、NOAA の、衛星情報しかなかったんですね。で、NOAA は極軌道衛星なんで、日本上空に1日1回しか来ないんですよね。で、1日1回写真撮ってくれて、それでこう、天気予報するみたいな感じだったんですね。ひまわりが上がってから、当時は30分、1時間おきぐらいでしたっけね。最初は、レートは。だいぶ、天気予報の精度が上がったんでしょうけど、子供の頃、ひまわりが上がるまでは、気象衛星、NOAA の画像っていうのをテレビで見た記憶ありますからね。ちょっと、その分、親しみがある感じなんですけどね。はい、それから次ですね、次、ULA 社が、ロシア製ロケットエンジンに代わる新しい国産エンジンを模索中ということで、理由はですね、先ほどのが出てます。ウクライナ情勢ですね。アトラス5のメインエンジンがこの後継続、RD180 が継続調達できるのかと。で、一時期このライセンス生産を一応していいよっていう許可をもらって手をかけたんですが、結局うまくいかなくて、買った方がいいんじゃねっていうことになって、ライセンス生産の方は中断して、結局購入っていう形でずっとついてるんですよね。ただ、RD180 がロシアに、ロシア制裁ってことで、それ買っちゃダメよって政府に言われちゃったら、じゃあ何を使って、あげるのよと。で、ここでまたスペース X のイーロン・マスクさんがですね、議会とかですね、クレームつけるわけですよ。ロシアのエンジンなんかで、上がってるロケットに政府の衛星を上げるんですかみたいなことを彼は言うわけですよ。ね、我が社のやつは全部アメリカ製ですよと。
よしだなぁ。
で、今、アトラス5とデルタ4で上げてる、まあ、デルタ4は全部、まあ、全部とか日本製の部分も結構ありますけど、まあ、少なくともロシア製じゃない部品使ってるんで、だからアトラスの仕事を分取りたいということで、強力にロビー活動してるようですね。
すごいな、やっぱな。やるな。
ただね、ファルコン9も、しょっちゅう延期とかやっぱね、ありますからね。まだ全然安定はしてませんからね。すごいなと思うんですけど。ウクライナ情勢の話でちょっとついでに今ここで話しますけど、日本でもね、一つ、宇宙開発でちょっと偉い目に遭ってるのがあるんですよ。
何でしょう。
それ何かというと、ナノ休み。国立天文台が挙げてます。一天文ですね。引っ張るコスとかあれと同じことやりたい。外野衛星とかこの間挙げましたけど。
ね、
はいはい、要するに、宇宙の星の三次元マップを作りたいという。プロジェクトで、ナノジャスミン、はいはい、ミニジャスミン、ジャスミンって3ステップで大型化していこうって、その第1号機ナノジャスミン。2010年に組み立ては完了しております。はい、これはですね、打ち上げ予定がですね、ブラジルのサイクロン4というロケットなんですよね。で、ブラジルで爆発とかが起こって、失敗が起こって、車上が壊れて、 予定通り2011年に打ち上げられなかったんですけど、でこのサイクロンロケット、射場はブラジルなんですよ。でもね、このね、サイクロンロケットってこれね、ウクライナ製なんですよ。
そうね。
だからブラジルの方で射場は直っても、サイクロン方のロケットが今なんか製造なんかとてもできる状況じゃないと。で、ウクライナとのそのサイクロンのメーカーとのものちょっと連絡がもうちょっと、滞ってると。いう状況で。
はいはいはいはい。
2010年からずっと保管状態になってんだけど、全く打ち上げの見込みが立ってないと。
あ、
だから、これ、ちょっともうこのナノジャスミンは相当無理ゲーだなと。
うん、無理ゲーです。
状況に陥っちゃってますね。
うん、現物がすでにブラジルにあるんだったらあれですけどね、まだ入ってないんだったら。
うん。うん、そうなんですよ。
はい。無理ゲーですね。
無理ゲーですね。
ああ。そうなん
だ。ダクリンルームにこう、ポンと置かれてる状況だと。うん。
うん、ワオだな。
これがちょっと、直接被害を受けてるのがこのナノジャスミンですね。
うん。
はい。じゃあちょっと次いきますね。オリオン宇宙船が、12月にこの初の無人でテストを行うんですけど、その前、パラシュート展開テストですね。これを行ったということで、まず3段階のパラシュート3段ですね。小型パラシュートでまずカバーが取れて、で、パラシュート部分を露出して、次にドローグパラシュートって言われる小さな傘を持ったパラシュートで降下スピードを落としながら船体を安定させて、空気の濃い、対流圏まで起こってきたこのドローグシュートによってメインシュートが引っ張り出されると。メインシュートは直径35メートル ×3。
あれですね、うっちーさん、一枚分ですよね。
あ、そうですね。うちの裏の、一番でっかい、アンテナかける3枚ですね。空中投下試験でですね、高高度を飛行する C17 から落とすと、いうやり方でやってますね。
いいな、国力だな、こういうところは。国力の差ですね。
うん。
日本って、
はい、はい。
日本でこの手の実験しようと思ったらどうなるんですか？やっぱりアメリカにやってもらう。
アメリカに行くのが一番簡単じゃないですか？金払って C17 積んでってもらって。
はいはいはい。
テキサスかなんかで落っことしてテストする。
まあ日本だとテストの前に多分、テストの前っていうか、はい、テストせずにそのまま、試験じゃないや、実機で、やっちゃいそうな感じもしますけど、
ね。まあ無人ですからね。うん、これ友人だから多分やってんですよ。
そうそうそう。うん、
ああ、そういうことか、そういうことか。
うん、そうそうそう。
HTVR とかだと多分ね、そこまで、一回ぐらい 何かやるかもしれないけど。
海に多分そのままもう一発目でやっちゃいそうな勢いがある。HTV の初号機なんてあれ全部一発目でしたから、
ね、ロケット
も。
そうですね。
ない、うん。テストフライトで。
うん。気球で上げるにしちゃちょっと重いですもんね。まあ、無人機だから、いきなりやる可能性は高いですよね、日本だとね。まあ、有人機だとさすがにそういうわけじゃないか。テスト何回も、これがダメな場合、これするんですに。その、ちゃんとその、リカバリーの上昇系が全部働くか全部テストするんでしょうから。それから、一応、宇宙開発ネタとしては最後ですね。5月25日、ソーラーセル実験機イカロス、電波が受信されまして、3度目の冬眠明けということで、今イカロスが姿勢制御できなくなってるんで、今太陽の周りをこうくるくる回ってるんですけど、その、帆についてる太陽電池に光が当たって、なおかつ、アンテナ方向が地球に向いたときに、その条件が成立したときに、地球と通信が可能になるんですけど、だから、ずっと通信できる状態は維持できないんですよね。で、まあ、冬眠から開けて、軌道、その、姿勢と軌道の予測に基づいて探索を行って、2億3000万キロ彼方からイカラスの電波の受信に成功したと いうことで、これで、毎回すごいなと思うんですよ。こういう帆とかついてない宇宙機だと、まあ、その太陽光とかの、太陽光圧、
うん、
世界太陽風とかの影響でこの軌道がずれてくるの、その修正量ってそんなに大きくないから、あれなんですけど、イカラスって帆を広げてる状態で回ってるじゃないですか。
うん、
でしかもその、姿勢がコントロールできてないから、まあ、ある一方方向に向かってずっとその帆が回ってるんですけど、それにしたって帆があるってことは、増速したり減速したり絶対影響を受けてるわけなんですよね。で、それを計算に入れて、多分この辺にいるんじゃないかっていうところに向かってアンテナ向けて受信できるんだから、予測がびしゃり当たってるってことなんですよね。広い宇宙の中の薄田さんの、細いビームを、多分、ビーム幅数度しかないやつを、こう向けて、ピシッと、まあもちろん、ある期間捜索をするんでしょうけど、それにしても、この辺だというところに見つけきれるんだから、すごいですよね。だって、はやぶさの時も一回通信切れたやつなんか二度と戻らないって言われてて、通信回復してすごいなって言われたんですけど、もちろんそのはやぶさ自体がもう一回電源が入って立ち上がったっていうのもすごいんだけど、通信切れちゃうと結局、継続してるとどこにいるか場所がずっと分かってるんですけど、切れちゃうと結局推測になるじゃないですか。それが長くなればなるほどその誤差がどんどん広がっていくから、
うん、
その、はやぶさが通信回復した時は、だから当時は一回切れて、ディープスペースに飛ばして、一回切れたやつがもう一回繋がった実績は過去ないって言われてたんですよね。
うん、
でまあ、今回はちょっとディープスペースじゃなくて内側ですけど、まあそれでも結構な距離が離れてるもので、もう何回もそのロストしたやつをしっかり捉えてるという実績作ってるんですよね、宇宙圏。これすごいなと思ってですね。
うん、
これあれだけ外乱が入るであろう、金星軌道飛んでるソーラーセルを、まあよく補足できるなと思ってですね。
うん、
すごいな、これはね。
地味にすごいですね。
地味にすごいですよ。はい。そういうところで宇宙開発の話をしたところまでで収録時間が今2時間になってしまいました。宇宙科学ネタ用意してたんですけど、喋るに、ちょっとこれ以上は、次回ですね。
あ、シェラネバダとか。
シェラネバダの話ぐらいはしますか。
あ、やった。
ですね、これは今日しかも夕方入ってきたニュースで、
はい。
これはだから宇宙科学じゃなくて宇宙開発ネタなんですけど、アメリカのシェラネバダ社ですがやってます。有人、シャトル型の有人宇宙船、ドリームチェイサー。
はい。
ここがですね、JAXA と、共同開発の燃焼を取り交わしたという、ニュースが飛び込んでまいりまして。いや、本当ですか？これ飛ばし記事じゃないよねって。うん。
まだ JAXA 公式の発表は何もない、
ね。何もない。JAXA、日本側は何もないんですよ。
いつものパターンで。
そう。だからね、何をどこまで取り決めをしたのかが、全然わからないんですけど。
ここで急にシエラネバダって何それから始まりますからね、普通。
そうですね。アメリカがだから今さっき言ったそのドラゴン宇宙船、有人宇宙船ドラゴンバージョン2と同じように今ですね、アメリカ民間会社に4種類の有人宇宙船を開発させてるんですよ。低軌道用のやつを。で、一つは先ほど出たスペース X 社のドラゴン。で、一つは今話に出た、シェラネバダ社が作ってるドリームチェイサーって言って、こいつだけが、唯一まあ、小型のシャトルというか、リフティングボディの翼がついてる、パッと見かっこいいやつですね。
はいはいはい、はい。
期待してますけど、私。うん、それから、ボーイングがやってる CTS100 という、これもカプセル型。
うん、
それから、ブルーオリオン社が一個作ってるんですけど、これは、全然情報を出さない。クローズでやってるんですよね。
だから謎な。
うん、そう。まあだから NASA とその会社だけでこうやってて、民間、アメリカ国内でも全然プレスリリース出してないんですよね。
うん、 うん、
これ CEO が確かアマゾンの創始者の方ですよね。まあ、それ言うとスペース X もそうなんですけど、イーロン・マスクさんは eBay かなんかのね、創業者ですよね。
はいはい。
うん、いわゆるIT 長者がやってるわけですけど、その4機やってる民間有人宇宙開発のうちの1個ですね。でこれが、これだちょっとテスト飛行っていうか着陸テストですね。空中で切り離して、無人で、滑走路に着陸させるテストも行って、ちょっと足が出なかったんですけど、足が出る直前のアプローチまでは完璧にコントロールしてる。成功っていう
スペースシャトルみたいに降りてくるんですね。
スペースシャトルみたいに降りてくるんですね。動力なしで。
はい、うん。こう、平日シリーズの先っちょにくっつけてあげるんですか？
ねえ。日本でドリームチェイサーを打ち上げて下ろす可能性を探るでしょうみたいなことが書いてあってですね。
うん、
本当かそれって感じでね。
下ろすってどこにって感じですけどね。
種子島空港に下ろすんですか？
種子島空港。
うん、そうですね。まあ、せっかくクリスマス島に作ったからクリスマス島に下ろすとかいうのも、まあ、あるかもしれませんけど。
うん。
だからちょっとね、うん。これちょっと、
まあ、まだ全然確定ではない。
まだ何が何だか分からない。何これ状態なんでですね。まあ、ちょっと続報がありましたらまたお伝えしますけど、まあ、なんかこう、面白い話題ではあるんですけどね。
はい。
はい。そんなところでございますけれども。ということで、宇宙科学系の話題を、あ、そうだ、まだあったんだ。この間、ドニエプルで挙げた、ウェザーニュース社の小型衛星、ウィンサット1。
はい。
北極海の海氷観測衛星挙げてるんですけど、打ち上げ成功したんですが、ミッションカメラ、スタートラッカーが、放射線対策が甘くて、ミッション実行不能になっちゃいましたということで、残念ながら。で、おかわりをあげますという計画が出ました。2015年にウィンサット 1R をあげると、
はい
対策を施して、高対放射線測定化されたミッションカメラをに搭載し直して、
うん、
もう一回やりますという、うんことなんですけど、何であげんのっていう話。
うん。
うん。
うん。2015年にドニエプルロケットが運用されてるのかどうか怪しい状態なんですけど。
まあ、
うん。
あとは今はあれですね、H2 の、ピギーバッグが優勝利用で一応話が上がってたり
する、ね。出てますね。
うん。
うん、今だから逆に民間が開けたくても開けられないんですよね。教育ですから、ただで、国立大学、まあ、教育の一環でやってますから、余剰能力でついでであげてあげますから、ただですよ、みたいな感じなんですけど、逆に民間企業が頼みにくい状態になってるんですよね。頼みにくいというか、頼めない状況になってるんですよね。うん、それを優勝であげたって話出てますからね。まあ、そんなまあ優勝であげた方がいいんですよ、ね。能力に余裕があるとかって、私は思いますけどね。
うん、
まあ、いろいろ面倒なことも出てくるのかもしれませんけどね。はい。というところで、宇宙科学関係の話題もちょっといろいろ準備したんですけど、まあ、やっぱり予想通りたくさん時間食っちゃったんで、じゃあ次回が、まあ、第1、2号の話と、あとは、国際関係のちょっとドロドロした話、具体的に言うと、どうなるアリアン6という話。
ドロッとしてるな。
ドロッとしてる話。うん。まあ、それとあと、宇宙科学関係のその、半年分。ですかね、
はい。
お伝えしたいと。まあ、これも結構ね、ダークマター、じゃない、CMB 関係ですね。で、またおぼかたちゃんじゃないですけど、一大発表したやつが、マジそれちょっとやばいんじゃないっていう状況になってる話とかですね。
うん。
うん、あと、チェリモフ、グラシメンコ彗星がアヒルだったという話とかですね。
うん。
あ、どこに降ろすんだろう。うん、まあ、そういう話をちょっと、じゃあ、まあ、したかったんですけど、次回に。送りということでいたします。
はい。
はい。そうですね。打ち上げ予定ももう、少し話しますか。打ち上げ予定ぐらいは。
一週間分ぐらいは。
一週間分ぐらいはですね。
はい。
結構上がりますけどね。
ああ、そうですね。また夏の。先週は少なかったんですけどね。
ですね、まず、今日上がる予定だったやつが延期になった、デルタ4が、一応日本時間の明日24日の午前8時3分に打ち上げ。もうあと8時間後ですね。
うん、
それから、アリアン5の ATV の5号機。これが、7月29日、日本時間午前8時44分ですね。
5号機というと、もう最後でしたっけ？
ITV 何号機まででしたっけ？
5号機で最後です。
最後ですね。
は
い。やめちゃったんですよね、5号機で。この後は、
ジュール・ベネルが最後か
な。うん。ATV もっと上げる予定だったんですけど、やめて、オリオンロケットの、機械船に ATV ベースで開発するって話だったんで、そっちの方に注力するってことで、ATV についてもこれで終わっちゃいますね。で、次がですね、日本時間8月1日の、12時27分、アトラス5、GPSS の打ち上げ。それから、ですね、中国のロングマーチの打ち上げがここでちょっと予測が入ってますね。
うん、
それから、8月4日、日本時間14時25分に、ファルコン9、アジアサット8。ファルコン9、頻繁に上がりますね。ファルコン9でも、オンタイムで上がるのかな？今までファルコン9、オンタイムで上がったことないんですよね。
そうですね。うん、
それから、8月に、来ました。インド、GSLV。
お
一回大爆発を起こして以来、打ち上げてませんけど、これのテスト飛行が、行われます。PSLV は順調なんですけどね。この GSLV、液酸液水ロケットのやつは、今のところうまくいってない。それから、8月14日、日本時間午前3時29分、アトラス5によります、ワールドビュー3、デジタルグローブ社の民間偵察衛星、民間衛星、写真衛星、撮影の衛星ですね。それから8月21日、日本時間21時31分に、ソユーズによります、ガリレオ衛星、ヨーロッパの、ヨーロッパ版 GPS ですね。ガリレオ衛星の打ち上げ。それから8月25日に、また来ます、ファルコン9。アジアサット6。それ、次は、あれですね。このあたりで、H2A のひまわり8号が来るんじゃないかと。うん。8月末から9月頭ぐらい。今のところまだ、公式には出てませんけどね。はい、で、9月19日に、ファルコン9、ドラゴン宇宙船4号機。とりあえず9月の頭まで一応そういう予定になってますね。
はい。
やっぱ見どころは、ひまわり8号と GSLV ですね。
はいはい。
再チャレンジうまくいくかというところですね。はい。あとイベント関係でこの夏はいろいろやってるんですけどね。
宇宙博。
やっぱり一番でかいのは宇宙博ですね。
はい、
幕張でやってます。それから、あとですね、宇宙博とあと、天球、宇宙ミュージアム天球。これはあれですね、東京ドームシティですね。
うん、
やってます。それから、もう一つはですね、東京現代美術館で、ミッション、宇宙×芸術展というやつやってますね。で、この三つはですね、相互連携されていて、天球と、そのミッション宇宙芸術展の半券を宇宙博のチケット売り場に持参すると割引料金200円割引になりますと。で、天球の入場券の半券を、東京現代美術館に持っていくと、入場料金が、130円割引になります。宇宙博とミッション宇宙芸術展の入場券を持って天球に行くと、天球オリジナルメモ帳を一冊プレゼントしてくれると。
うん。
いうことで、料金の割引はないんですけど、メモ帳もらえると。いうことで、3つのイベントが相互連携してるっていうことなんで、いろいろ行ってみてくださいってことですね。まあ一応私も宇宙博は一回、少なくとも一回は行きたいなと思ってます。 で、ツイッターのタイムラインで、局長説明してくださいみたいなお願いがあったんですね。
ありましたね。
うん。ちょっと今思ってるのが、まあ、いつというのはちょっとまだ言えないんですけど、まあ、そうですね。9月の多分、宇宙博9月の半ばまでやってるんで、9月の頭の土曜日ですね、ぐらいに、まあ、来れる方、リスナーの方でですね、まあ、リスナーさんとのその、うん、よく他の番組とかですね、リスナーさんとの交流イベントよくやってるんですけど、うち今までやったことないんでですね、まあ、日はちょっとはっきり言いませんけど、まあ、9月の来週だと、土曜日13日か、6日ですかね、9月の。まあ、6日あたりに、一緒にこの内訳見て回るような、イベントをやってもいいかなって思ってます。で、もし興味のある方は、ちょっとどれくらいの規模になるかちょっと想像がつかないんで、興味のある方はですね、ツイッターのタイムラインでもいいです。あと番組に宛てのメールでも構いませんので、まあ、ご興味ある方はちょっとどれくらいの規模になるのか、ちょっと知りたいんでですね、ご興味のある方はツイッターか、あと番組に宛てのメールの方でいただければと思います。で、まあ、それなりに人数が固まって、用意ができるかどうかもわかんないんですけど、まあ、打ち明けて、で、5時までなんですよ。で、5時で出され、どんなに頑張っても5時で出されちゃうんで、まあ、魔界のあたりって、いろいろ集まって、パーティーやるみたいなスペース結構いっぱいあるんでですね。もし人数が集まるんであれば、どこかお借りして、まあ、ちょっと、みんなで、オードブルでもつまみながらお話しするような1時間か2時間ぐらいですね、のようなものをやってもいいかなって今思ってます。うん、まあ、ちょっと本当に実行できるかどうかまだ全然見込んでないんですけど、まあ、ただ、ご興味のある方がどれぐらいいらっしゃるかってちょっと知りたいんで、まあ、番組を聞いていただいた方の中で、ちょっと行ってみようかなとかいう方がいらっしゃったら、先ほども言いましたけど、ツイッターの方か、番組やってメールアドレスもですね、ちょっとご連絡いただければと思います。はい、そんな感じでございますけどね。
はい。
はい。あと皆さんから何かありますかね、言い忘れたこと、あ、これがあったよとか。
あ、じゃあ次回の、
うん、次回に
次回の冒頭のところで、
うん、
今日紹介する新しい曲の秘話、
あ、そうですね。
秘話をお話しします。
あ、なるほど。今まで作っていただいた曲の中で、一曲だけまだですね、使ってないのがあるんですよ。で、今回それをね、使う予定になってますね。
すごい恥ずかしい話なんですけど、冒頭で。
あ、せっかくですから、じゃあ。
あ、今いい、
曲名、うん。あ、いいですよ。今、それぐらいで大丈夫です。はい。じゃあ、ちょっと、今日使う曲なんで、ご紹介をいただければ。
はい、今回の曲はカウンターという曲です。はい。
いいですか、それ
で。
それだけ。はい。じゃあ曲名だけでカウンターという曲ですね。今回、はい、初仕様になりますね。
はい。
楽しみにしてください。
はい。
よろしいですかね、皆さん。エイトさんとかも、とりあえずは。
とりあえずはそうですね。まだ打ち明けの情報が出てないんで、なんとも言えないところがあったんですけど。
ね。言いたくても言えないこともあるんでしょう。喉まで出てるけど、まあ言えないって話もあるんでしょう、ね。はい、それじゃあ、今回まあ、長くなっちゃいましたんで、結構飛ばしてきたんですけども、こんな長くなっちゃいましたね。はい、それでは、じゃあ今回はこれで締めますかね。はい、今回もスペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。まあ再開したてで、またね、先、冒頭でも言いましたけど、ちょっと編集とかもね、今までよりちょっと、まあ、手抜きって言っちゃうんですけど、少し時間、投入時間を減らしてしまいますんで、起きづらいこともあるかと思います。ご意見、ご質問やですね、間違いの指摘等がございましたら、従来通りメールを送ってくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは、news@space-podcast.net、ツイッターアカウントは、@space-podcast。まあ、あとは私の個人、ツイッターアカウントの方でも、まあ、ご存知の方は、そちらの方でも構いません。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。